おはようございます。
おはようございます。
これより2021年7月4日、聖番三式礼拝を始めたいと思います。心を静めて、主に会う備えをいたしましょう。礼拝の仕組みに沿って司会者と会社の皆様で共に講読していきたいと思います。神の招きと賛美。主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
主の恵みがありますように。
さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って御前に進みゆき、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。賛美を捧げたいと思います。賛美歌175番を賛美いたします。歌詞をお読みします。我世にある間になせる技を、包まず見舞いに述べうべきか。潜める思いも主知りませば、あらわに浮くべしその報いを。よしやしもれなく裁かるれば、慎み祈りて我が世を送らん。死の時いつとも我知らねば、いざ解く御神と柔らがまし。それでは賛美いたしましょう。
よしあし。
しみ
下げます。祈りましょう。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように。私たちの救い主キリストの御名によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。
憐れみ深い神よ、私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。思いと言葉と行いにおいて禁じられたことを行い、すべきことを怠りました。私たちは心と知性と力を尽くしてあなたを愛しませんでした。
自分自身のように隣人を愛することもできませんでした。憐れみのゆえにこれまでの私たちをお許しください。今ある私たちを作り変え、私たちのこれからの歩みを導いてください。そうすればあなたの御心を喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。アーメン。少しの間黙祷の地に、すべてをご存知であり、すべてを受け入れて許してくださる主の御前で個人的な告白を行いましょう。許しの確証。許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがないその人は。平和の挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平和があなた方の上にありますように。
主の平和があなたと共にありますように。
もう一曲賛美を捧げたいと思います。聖歌634番を賛美いたします。歌詞を読みします。世の終わりのラッパ鳴り渡る時、世は常世の朝となり、救われし者は世もの隅よりすべて主のもとに呼ばれん。その時眠れる生徒をよみがえり、栄えの体に変わり、我らも共に携え上げられ、空にて主に相まつらん。世の技を終えて天つ憩いに招かるる日近ければ、なおも主の愛を呼びとに語り、御栄えのために尽くさん。その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も呼ばれなば必ずあらん。賛美いたしましょう。本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書25章の31節から46節となります。お読みします。人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギから寄り分けるように彼らを寄り分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、 旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからですするとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたの空腹、あなたが空腹なのかを空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。それから王は左にいる者たちにも言います、呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時や牢にいた時に訪ねてくれなかった。すると彼らも答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり乾いていたり旅人であったり裸でいたり病気をしていたり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。本日は最後の審判の預言的説明という題で平柴内にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の地なる神様、あなたの素晴らしいお招きを受けて私たちはこの礼拝に集いました。そしてまた私たちは賛美を捧げ、祈りを捧げ、また御言葉に耳を傾け、ご自身の御声を聞くことに応答しようとしています。聖霊様がこの素晴らしい会を週の初めの日に私たちにお与えくださったことを覚えて感謝をいたします。どうか御言葉の一つ一つ、一節一節の中に込められた主イエス様のお心を今日も汲むことができますように、また信じ従うことができますように、お力を増し加えてくださることをお願いいたします。私たちの足りない日々の歩みにもかかわらず、あなたは十分恵みを満たしてくださり、憐れみを降り注いでくださっていることを感謝しています。お言葉が私たちを励まし支え、また御国の栄光へと進ませくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今マタイの福音書を礼拝で順番に学んでいますが、この31節よりも前のところで主が再び来られるということについてイエス様がお話になっていて、灯火油を用意してその時を待っている賢い娘という例え、その次にタラントを活用して人生の生産報告の充実さを褒めていただいたしもべたちについてという例えを持って私たちに準備するようにと教えられたわけです。でそれに続いて今日の31節からがあるわけです。今日の箇所は主は再びおいでになりますとその後で何が起こるかということ、特に最後の裁きということがあるんだけれども、どういうふうになされるかということの予言的な説明というのを主はしてくださったわけです。このイエス様のお言葉を読んでいて分かることは、歴史というのは終わりのない循環をしているわけではなく、必ず閉じられる日が来るということです。創世紀の始まりの日をもってスタートさせてくださった神様が、この歴史を 閉じてしまう時が来るということです。そしてそれはイエス・キリストの再臨ということと、それまでに存在した全人類に対する最終的評価ということが起こる。これは最後の審判という言葉で言われていることですが、そのところで頂点に達して歴史は閉じられる。主イエス様の重大な予言の言葉がここに書かれていますので、今朝はそれを吟味する必要があるかと思います。まず歴史の終末において主イエス様が再びおいでになるということが確実であるということが語られています。人の子はその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきますとあります。そして全ての国の人々は御前に集められます。王座について裁く王、それは人の子である。人の子というのはご自分のことですが、はっきりと予言しておられます。そして、御前に集められたものについて、人の子は羊飼いがヤギを羊をヤギから分けるように彼らをより分ける。羊は自分の右側にヤギは左側に置くという、そういう表現を使って、集められた全ての国民が、それまでに存在した全ての国民が裁きが及んで、羊かヤギかに分けられるということであります。ちょうどこれは、今25章を読んでいるわけですが、24章のところで出てきましたが、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、全ての民族に明かしされ、それから終わりが来ますとある。その通りです。全ての人は生きている間に伝えられた福音によって主イエス様への態度を明らかにしなければなりません。なぜならば終わりが来るからだというわけです。この事柄を土台としてウェストミンスター信仰告白、私たちの信仰基準ですが、その第33章のところに最後の審判についてという章があります。33章の第1項こう書いてあります。神はイエス・キリストにより義をもってこの世界を裁く日を定められた。すべての権能と裁きとは御父から彼に与えられている。その日には廃墟した御使いたちが裁かれるだけでなく、かつて地上に生きたことのあるすべての人も彼らの言葉と思いと言葉と行いのために申し開きをし、また善であれ悪であれ彼らが体で行ったことに応じて報いを受けるためにキリストの法廷に立つ。第二項目はこうです。神がこの日を定められた目的は、先民の永遠の救いにおいて神の憐れみの栄光が表され、邪悪で不従順な捨てられた者の永遠の刑罰において神の正義の栄光が表されるためである。というのは、その時に義人は永遠の命に入り、死の御前から満ち足りた喜びと慰めとを受けるが、神を知らずイエス・キリストの福音に服さない悪人は永遠の苦悩に投げ込まれ、死の御前と道からの栄光とからの永遠の破滅をもって罰せられるからである。このマタイの福音書のところを読んでいくと、41節から46節に、その破滅に至るという問題についてこう言っていますね。王は左にいる者たちにも言います。呪われた者ども私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時に牢にいたのに訪ねてくれなかった。 すると彼らも答えます、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり乾いていたり旅人であったり裸でいたり病気をしていたり獄におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。すると王は彼らに答えます、まことにお前たちに言う、お前たちはこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入るのです。この告白の最後の審判の問題を書いているところの第3項というのが続いてあるわけです。3項はキリストは全ての者に罪を犯すことを思いとどまらせるためにも、逆境にある信者の大いなる慰めのためにも、私たちに審判の日のあることを確実に信じさせることを欲すると同時に、その日を人に知らせずに置かれる。それは彼らがいつ主が来られるかを知らないから、一切の肉的な安心を振り捨て常に目を覚まし、いつも備えして、来たりませ主イエスよ、速やかに来たれませ、というためである。アーメン。この告白の33章は、まあ、それだけでもう本当は全部学ぶ必要があるわけですけども、ちょうどこのマタイの25章の31節からのイエス様の例え話にぴったりの内容の告白になっているわけです。神様が、私たちに栄光を表す方法は実は2通りあって、憐れみの栄光というのと正義の栄光というのがあって、まあ、この羊に対して言われていることは憐れみの栄光ですし、ヤギについて言われている事柄は正義の栄光ということになるわけです。いずれにしても神様が私たちにご自身の栄光を表すということをなさるとともに、永遠の喜びに入れていただくか、永遠の裁きに入れられるか、どちらかなのだということをここでイエス様ははっきりと教えておられるわけです。さらにそのような時がいつ来るのかについて、知らない、あるいは知らせないということによって、私たちが一切の肉的な安心を振り捨てるように、逆に罪に常に目を覚ましているように、いつでも備えをしているようにと励まし、その励ましに応答して、黙示録の最後に来たりませ主イエスよ、速やかに来たりませというためであるというふうに書かれているわけです。さて、右側に置かれた羊たちについて特に今日は学ぶ必要があります。34節から36節に書かれている言葉ですね。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもとへが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気した時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。実はすでにマタイの福音書の10章のところを学んでいた時に、この40節41節42節で、この事柄をもう学んだ、詳しく学んだんです。そこに私の弟子だからというので、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません、あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けます。まあ、詳しく説明をしたわけですが、この文脈で分かることは、私たちの主はご自分の教えのために労する者たちになされた奉仕っていうのは、 どれほど小さなことでも神の目にちゃんと止まっている、報われるということを述べているわけです。そして私たちを元気づけておられるわけです。私たちのイエス様が私の弟子だというのでって書いてありますね、ほんの水一杯を信者に与えるものは決して報いに漏れることはない。それがこの十章に出てくる文脈だったわけです。でそれは受け継がれていて、イエス様はここで今日のところでもまた強調しておられるわけですね。でこの約束は非常に美しい約束だと思いますし、嬉しい約束ですね。これは偉大な主人が絶えずご自分のために労する者らに目を注ぎ、彼らの益を図ろうとしておられるということを教えています。もしかするとそのように主の皆のゆえに労苦している全ての働き人とクリスチャンたち、懸命に証ししようとして日々を生きている者たちは、誰の目にもつかずに誰からも顧みられることなく働いているように思えるかもしれないんですね。説教者も宣教師も教会学校の教師も人民街の訪問者たちの働きというものは、実は国王や議会や軍隊や政治家たちの活動に比べると取るに足らない無意味なもののように思われるかもしれないんです。ほとんどの人の目につかないかのように思えるわけです。しかし彼らは神様の目には無意味ではない。神は誰がご自分のしもべらに反対し、誰がご自分のしもべらを助けるかについて注意して見ておられるということがわかります。神様はパウロに対するルデアのように、誰がご自分のしもべに親切にするか、ヨハネを妨害したデオテレペスっていう人がいて、これは聖書に名前まで書かれているわけですが、ちゃんと誰がご自分のしもべを妨害したのかについても注目をしておられるということがわかります。神のしもべたちが神の収穫のために労する間、その日ごとの経験のすべては記録されている。すべてが神の大いなる記憶の書に書き留められていて、最後の審判の日にすべてが明るみに出される。主イエスはご自分の民について一人も決してお忘れにはならないということが、この2回も出てくる強調されたイエス様のお話、例え話の中ではっきりわかるわけです。ですからいよいよ最後の審判が来まして、その朝にそんなお言葉をいただくとは夢にも思っていなかった多くの人々に主は言われます。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませてくれた、ね、その時になって初めてそのイエス様が覚えていてくださった事柄が明らかになって、福音宣教と教会の技と、そして多くの人を救おうとするその証と熱心というものはあらわになって、主が喜んで言ってくださる。だから今私たちは自問する必要があります。自分はこの世におけるキリストの御業とキリスト教の進展についてどのような光を見ているだろうか。先に対してさらに御国が広がることに希望を持って見ているか。私たちはそれを助けているか。あるいは今教会の働きと信仰を持っている一人一人に対して妨害しているかということを自問する必要があります。私たちは主の預言者や義人たちを何らかの仕方で支援しているだろうか。 主の小さい者らを助けているだろうか。私たちは主の働き人らを妨げているのではないだろうか。励ましを与えているだろうか。こういう問いは実は重大な問いだなということが今日のイエス様のお言葉からわかりますね。機会があればいつでもそのような人々に、そのようなクリスチャンたちに水いっぱいを与えるものは良いことを賢く行っているのだということがわかります。そして主のブドウ園で自ら積極的に働く者はなお良いことを行っているのである。願わくは私たちが自分が生まれ出てきた時よりも良くなった世界を後に残すことを求めて努力するように、それは永遠との仕事になるわけですね。この地上が完璧な神の国になるわけではなくて、永遠に向かって私たちが今日を生き備えをしているということにつながるわけです。これがキリストの心を自分のものとするということであります。これがこの素晴らしい章に含まれている数々の教訓の価値を見出すことになります。新約聖書の大学者であったライルっていう人が、ここのところを今言ったように説明をしています。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませてくれたというんですね。旧約聖書にもその例がちゃんと出ていますね。列王記第1の17章で、エリアがサレファテに出て行ったわけです。その町の門に着くと、ちょうどそこに、薪を拾い集めている一人のヤモメがいました。そこでエリアは彼女に声をかけて言います。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、エリアは彼女を呼んで言います。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えます。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の薪を集め、帰って行って私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言います。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主はこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の子は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の子は尽きず、壺の油はなくならなかった。私たちにはこのヤモメに与えられた約束どころではない、もっと大きなとてつもないすごい約束が与えられているということを忘れてはならないわけです。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さいものの一人にしたことは私にしたのです。正しい者たちは永遠の命に入るのです。このヤモメに対して、この地上で、粉は尽きないし油も尽きないという約束通りのことが起こって、エリアと共に養われてこの飢饉の危険な時代を通り抜けたというのを旧約で見ますが、新約において私たちはそのような小さな奉仕であるけれども、主の福音の 広がりのためにするならば、それは永遠の命に入るという報いを得るわけです。地上の約束の数々とともに永遠の命の中に間違いなく入るという約束を主は私たちに新約聖書の時代ずっと与えてくださっているわけです。ついさっき言ったことと同じことですけれども、結びとしてもう一度言いたいと思います。自問を知る必要があります。自分はこの世におけるキリストの御業とキリスト教の進展をどのような光で見ているか、私たちはそれを助けているだろうか、それとも妨害しているだろうか。私たちは主の預言者や義人たちを何らかの仕方で支援しているだろうか。主の小さい者たちを助けているだろうか。私たちは主の働き人を妨げているのではないだろうか。あるいは励ましを与えているだろうか。これは何度問われても重大な問いであるわけです。機会があればいつでも彼らに水いっぱいを与える者は良いことを賢く行っている、そして主の葡萄園で自ら積極的に働く者はなお良いことを行っている。願わくば私たちが自分が生まれた時よりももっと福音によって良くなった世界を後に残す、永遠に残すという、そのことを求めて今日努力するようにっていうこと、それがイエス・キリストのこの31節からのお心だというふうに思い、これを自分のものにしていきたいというふうに願うわけです。お祈りをいたします。天の神様、ご自身が再びおいでくださることは確実で間違いのない、出来事であります。それはまだ起こっていませんが、待ち望み、主よどうぞおいでくださいと日々祈る価値のある出来事です。それは歴史の終焉であるとともに、あなたの御国の完成の日になり、またあなたを愛する者たちが全世界から御前に集められ、その永遠の神の国が確立する日であることを覚えます。今地上ではそこに入るべき国籍を神の国に持っている者たちの数が満ちるようにと働きが続いておりますし、この地上でこの場所でも続いています。あなたを信じる者たちが集い、またあなたを伝えようとして幼い子供から老いたる者に至るまで御言葉を述べ伝え、また自ら確信しながら戦っていることであります。どうかますます御国の前進のために御霊の大いなる助けを得て、これを図っていくものとして日々を生きていくことができますように、自分自身に与えられた地上での役割を果たしながら、同時にあなたの証人としてそこに存在を続け、良い戦いを主にある兄弟姉妹と共に戦い抜けるようにお支えと励ましをお与えください。イエス様のこの素晴らしい約束をちゃんと受け止めながら、その日を待つ者として、喜びを込めて生かしてくださるようにお願いいたします。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美として賛美歌161番を賛美いたします。歌詞をお読みします。イマヌエルの君のみ、かじてヨーバすべます。アダビトラはひれ伏せ、シオンの民は喜べ。とこしえの平和をば与えたもう豊かに。勇み立ちて大しく神と共に戦え。愛にいます主イエスは苦しみをも和らげ、 道満つる命もて強めたもう我らを。シオンの民よ、いつまで長神戸を垂るるか。仰ぎ望め長ため備えられる冠を。勝利の日を望みつつ、いざ褒め歌う、たた褒め歌、歌えや。それでは賛美いたしましょう。聖晩餐式を行います。
私たちの主イエスキリストが聖晩餐を定めた聖典の御言葉を聞きましょう。コリント人への手紙第1:11-23-29。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。 これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べまた飲むのは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるからです。築地主の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても共に売参されますように。ただしまだ洗礼を受けておられない方および幼児洗礼を受けても信仰告白に至っておられない方はご遠慮ください。一日も早く売参する日を待ち望まれますように。また売参停止の訓練のもとにある方は良い証を立てて再びその恵みに預かる日を経験に期待されますように。お祈りをします。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの御苦しみをかしこみその言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を聖別して救い主の裂かれた肉と流された血の贖いを思わせてください。そしてこの聖晩餐にキリストが御霊によってご臨在くださって私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ主への誓いを新たにし福音を明かせることができるよう力づけお導きくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストにつながる一つ体であり互いに主にある家族であることを覚えてますます交わりを厚くしやがて主イエス・キリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。分散をいたします。一同が食事をしているときイエスはパンを取り髪を褒めたたえてこれを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。
また杯を取り感謝の祈りを捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今からのち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで私はブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。なかなか硬くなっていて、この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。一同でお祈りをしましょう。私たちの贖い主イエス・キリストの血なる神よ、私たちは主の聖晩餐に預かることができた恵みを心から感謝いたします。この主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子光の子らしく歩む誓いに生き、おのおのの十字架を追いつつ御国で祝うその日まで、この聖霊殿を重んじ守らせてくださいますように、私たちの贖い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは献金とカップの回収をいたします。
お祈りいたします。愛する天の神様、今日このようにしてあなたの御前に集い、共に礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。私たちに日ごとの糧を与えてくださって、またこの世でのさまざまな恵みを与えてくださって感謝いたします。あなた様から与えられた一部をここに献金としてお捧げいたします。どうぞこの献金があなた様の大事な御用のために尊く用いられますように、これからも教会の歩みを導いてくださいますようにお願いいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告に移りたいと思います。来週ですね、午後1時からナミークラブ教師会および長老広報者研修会を開催いたします。7月10日土曜日午前9時から定例紹介会議を開催します。導きと支えをお祈りください。3番、7月の予定はセルグループが夏休みだったり国民の休日が変更な移動したりというものがいろいろありますので、予定表をよくご確認ください。4番、給食伝道の検品とお祈りのお礼の報告をいただいております。6月30日に幕張のメンバー4人で届けました。 当日は約80名の方と共に礼拝を捧げました。その後、お弁当、果物、お菓子、そして聖書などをお渡しし、皆様から検品された衣類もすべて配布されました。今期は7月4週目までとなり、時期は9月2週目からのスタートとなります。引き続き集まってこられる方々の日々の必要が満たされますようにお祈りください。なお、給食伝道を主催してます先住キリスト教会から塩をアリペンザルツガインいいですかねをいただきました。小分けにしてくださいましたので、受付に54つありますので、取りすぎないようにお持ちいただければと思います。はい。今週の予定ですけども書いてあります通りとなります。はい。セルグループ街道整備もご確認ください。それでは正英272番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞお座りください。すいません。じゃあ、礼拝上の方だけ。私たちの教会からパキスタン。